んもどんとこーい開運士の日常。はい、こんにちは。ももさんのどんとこい第2回目が無事に始まりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
この番組は、はい、これを聞いてくださった方がなんとなく1日になる、そんな番組をお送りしていますが、無事に2回目が撮れてよかったです。
ね、本当ですね。なんかラフな感じでスタートいたしまして、
正確的に2回目がなかったらどうしようと思いながらスタートしたので、
そんなことないですよ、ももさん。もうお願いしますよ。
ありがとうございます。
はい、さてさて、はい、まあ2回目ということで、はい、まあ、ももさんのね、なんか人物像というか、どんな方なのかなっていうのをね、より聞いていければいいなと思うんですけれども、はい、今日はどんなお話が聞けそうですか？
はい、せっかくなので、今日はちょっと私の過去をお話ししようかなと思うんですけれども、
はいはい。
はい、今、私、今年、辰年48歳になるんですが、
はい、
私が5歳の時に母親が自殺したっていうのが結構、衝撃的事実であって、多分そういうことがあった結果として今こういう開運士として皆様のお悩みを聞いたり、それを解決したりという仕事になったのもあるんだろうなと思うので、ちょっとその幼少期のことを話してみようかなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
いきなりちょっとびっくりしてしまったんですけど、そうだったんですね。
そうなんです。
ああ、5歳の時。
そうですね、5歳でした。
ああ、はい。じゃあ、聞かせていただける範囲で。ちょっと私が緊張しちゃった。
ねえ、あんまり聞かないです。うちの母、割と自由奔放な方だったんですね。
はい。
はい。姉はちょっと母の連れ子だったりとか、水商売やってたりみたいな、そんな結構自由奔放な方で、
はい。
はい。で、割かし一人でどっかに旅行に行っちゃうんですよ、昔からもともと。
はいはい。
なんか母が帰ってこないなーあれまた今日もいないなみたいなしたら何日か経ってからお土産持って帰ってくるみたいな人だったんですね。
ああ、結構長い期間出かけたり。
1週間ないぐらいな。
はあ、まあまあまあ、そこそこ長いですよね。
そこそこ長いですよね。
うん。
行ってきますって言っちゃうので。
もう行ってきます、うん、はい。
で、事前にないんだみたいな感じの人だったんですね。で、なのでその母が自殺したっていう時も最初、ふらっといなくなってしまったらしくって、
うん。
ただまあ、よくあることでもあるので、そこまで最初は心配されてなかったんですよね、多分。
はい。
なんかまたお母さんいないんだ、みたいな感覚だった気はします。
うんうんうん。
さすがにね、43年前のことだから鮮明に覚えてますってことはない
です。うん、ね、だって5歳でしょ？
そうです。
うんうんうん。
はい。で、なんかいつもと違うな、あれ帰ってこない、あれ帰ってこないみたいな、そんなざわざわしだして、
はい。
で、それこそ記憶があるのが、父と二人で、電車に乗って知らないところに行って、映画館でなんか、東映アニメ祭りみたいなのあるじゃないですか。
うん、はいはい。
あれをなぜか一人で映画館で見てる間に父はどっかに行っていて、映画館が終わるくらい、映画が終わるくらいに映画館に父が迎えに来るみたいなとかがちょっともちょこあったんですね。
ああ、そうかそうかそうか。
はい、
まあ、映画館だったら、まあまあ、安心というかね、ずっと座って。座ってるから。
そうでしょうね。
うん、
昔渡されてって。多分その間に父は多分母の消息を追ってたんでしょうね。うん、
なるほどね。うん、はい。
おばの家に預けられても、すごいギャン泣きをした記憶とかがあるので。
だって、事情もわかんなかったでしょ？
わかんなかったです。母がいない。
うん、うん。
なぜかよくわかんないけど、急におばの家に頻繁に預けられるみたいな感覚だったんでしょうね、うん、私から見たら。
はい、はい。はい、
ね、まあそんなこんなで、母が失踪したのが10月、自分の誕生日が終わったか終わる前かぐらいの時だったんですよ。私10月と誕生日なので。
うんうんうん、
で、いなくなったなぁと思って、発見されたのが2月なんですよねって。
ああ、じゃあ数ヶ月。
はい。
うん、はい。
で、その時に白骨化して発見って形だったんですよ。
ああ、そうですか。うんうん。
一部の多分崖から落ちたであろうと。だから状況としては多分自殺であろうって処理されてるけど、実際どうだったのかが分からなくって。
はい。
はい。で、もうこれはもう、うち私も両親ともにもう特にいないので、
うん、
状況証拠的な部分だけ、状況な現状だけを調べてみると、多分父は母を殺したってかなり警察に疑われてた感じがするんですよね、あの頃。
はい。
母がいなくて憔悴してる中でもなんかやたらと、 出かけてって、すごいもっと憔悴して帰ってきたみたいのがあったので、まあね、そんなほら自由奔放な奥様をお持ちだったので、お前がやったんじゃないかみたいなのもあったんだろうね。
なるほどね。
っていうので、母が自殺をして、その後に私すぐ小学校に入学だったんですよ。
そうですね、年齢的にね。
年齢的に。なので、周りの大人たちっていうのがいきなり、なんか、ももちゃんかわいそうな子みたいな扱いになったんですよね。まあ、ぶっちゃけなるよねって思う。私もしちゃうと思うもん、周りの、この子供とか、友人とかがそんなあったら、なんとかちゃん大丈夫なの？ご飯とか食べくるとか思いますもんね。
そうですね。
ただ、その、かわいそうっていう扱いをたくさんされたがゆえに、私はかわいそうだからちょっとぐらい何したっていいじゃんとか、私かわいそうな子なのになんで？みたいな態度をすっごいしてたんだろうなって思うの。なので、小中高っていうのが、もういじめが結構ひどかったですね。
小中高、長いですね、ずっとです
長かったで
ね。
す。ずっと性格が曲がってたんだろうなと思います。
でも、なんていうか、まあ、ちょっとね、なんだろう、ノーマルじゃない状況だったわけですもんね。
なので、まあ、かといって、別にいじめられてる側が悪いとか、いじめてる側が悪いとかね、どっちも悪いんですよね、あれって。ぶっちゃけ言うとさって。
まあ
ただ、
ね、ちょっと難しいところですよね。
今の、難しい。今の私からして、その当時の私が同級生の子供、同級生にいたらいじめてるって思いますもんね。
どんな子だったんです
なん
か？
だろう、なんかあるごとに、なんだろうな、私かわいそうなのにとか、もう本当悲劇のヒロインみたいな。悪いのも全部あなたたちじゃないみたいな。いや、誰も悪くないだろう。やんなかったの自分じゃんって思う。宿題やってないのはお前だよねとか思うけど。なんか、それも、イメージ的なのは、それこそ、こんなかわいそうな状況でお母さんも宿題見てくれないし、お父さんだってお仕事でいない私が宿題できるわけないじゃないみたいな態度だったんじゃなかろうかとは思います。
だってそんな、わかんないもんだって、そんな、
まあね。
ねえ。
なので、その教師からのいじめっていうのが結構きつくて、まあ、運がいいのか悪いのか、4年生、5年生、6年生が同じ担任の先生だったんですね。
3年間？
3年間。ただ、私はまだ3年間なんだけど、クラスによっては4年間同じ先生だったんですよ。
先生の影響大ですね。
で、なおかつ、だから先生と生徒の距離がすっごく近くなりすぎてたんですよねって。
確かに。
だから先生としてもこれ以上行ったらいけないっていう範囲を結構踏み越えてる先生だったんですね。まあ、昭和だからっていうのもあるにしても、って。まあ、いい意味でも悪い意味でも本当に距離が近かったんだろうなって思うんで、まあ、たまたま大人になってから教師を目指してた友人がいて、彼女曰く4年間同じとかって先生もしんどかったろうねっていうから、やっぱそういうもんなんだと思うんですけど、まあ、そんなこんなで勉強もできない子だったじゃない、私が。で、勉強もできないし、なんとなく反抗的な、ただそれでもなんかみんなに気に入られたいみたいな、なんかそういう媚びを売ってくるようなみたいな。っていうので、先生も多分イラッとしてたんだろうねって思うけど。
まあ、言ってみればですけど、ちょっとどう対応していいのかは難しいなっていう感じの、だったかもしれません
でし
ね。
ょうね。なんかなんだろう。それこそ家族、まあ、父と旅行に行った時には必ず先生のお土産も買わなくちゃって思ってたし、嫌われちゃうからみたいな。
すごい気遣ってたんですね。
でしょ？でも先生からしたら別に欲しくもないものをずっともらうわけじゃない。そんな爪楊枝入れ何個もいらないよねって思うの。
ねえ、良かれと思って持ってたけど、必ずしも喜ばれるとは限らないです
そう、
か
いらな
ね。
い。こんなものいらないのに持ってくんだとか、実際言われたしね。
言うんだ。笑っちゃいけない。
そう。別にこんなのもらったからテストの点は良くならないとか言われたしね。
そっか。まあ、もしかしたら先生なりの遠慮だったのかもしれませんけどね。
でも他の粉はもらってんじゃんって思ったけどね。
あれ？あれ？
まあ、そんなこんなのあって、その先生が、だからその宿題忘れたりなんなりとかっていうのがずっと続いてた。まあ、忘れ物もすごく多かったので。っていうのに対して、なんだろう、勉強もできないお前、本当にいつまでこれやんのっていうのもやれない、守れないお前なんか早く死んだ方がいいよ、みたいなことを。
先生が？
結構言われましたね。
それ今の時代だったらすごい問題ですよね。
大問題ですよね。
うん。
なので、私住んでたのが当時、高層マンション、もう高層団地の近くに住んでたんですね。なんかお友達が高層団地に住んでるんですよ。で、彼女の家が9階で、じゃあねって別れた後にわざわざ最上階に行って、こうやって落っこったらもう楽になるのかなって言って、すんごい友達に遊びに行ったらそれをやるみたいなのがルーティンだったりして。
じゃあ
小
その
学校、
時から
4、
結
5、
構、
6、そんな感じでしたね。
なんかもう毎日つまんないなとか、そういう。
毎日だからぶっちゃけ早く死ななきゃいけないんでしょうか、私はみたいな。死んだ方が楽だな、みたいな毎日思った気がしますね。
なんと、なんと、なんと。
まあそうやって友達もいるけど、友達もいつ何があるあっていじめるかもわかんないみたいな、自分の中ではね。とかいう状況。それこそ残酷な遊びで、例えば、とりとりっていうのがあったんですよ。
リトリ、はい。
とりとり A と B で分かれるときに、
はい。
じゃんけんで勝った方から欲しい人を取っていくみたいな。
ああ、メンバー集める。
メンバー制度。で、最後に残って、押し付け合いなんですよね っていう、自分がね
ああ、それは辛いですね。
って。とか、そんな状況下だから、友達と遊んでても楽しいけど、みたいな。
それはちょっと子供には残酷です。
ね、だ子供はね、残酷。まあ、子供本当好きと嫌いはっきり言うのはすごくいいことだから、ただやっぱりね、だからそれプラス余計だから私かわいそうなのにってのがひどかったんだろうなって。
でもそうなるわ。だって、
ね
つらいですよ、それは、普通に考えて。
え。ねえ、だから今思っても、ああ、大変だったよねって思いますけど、なんでそういう経験があったから、今逆にいろんな話は聞けるのかなって立場にはなりましたかね。
今ね、ももさんがそういうふうに明るくお話しされてるから、今ね、実は結構ね、笑顔でお話されてる。ああ、なんか私も聞いちゃうんだけど、いや、でも当時の心境をちょっと想像したら、いや、それは毎日辛いし、もうね、いない方がいいのかな、私っていう気にはなってたんだろうなって思います。
ねえ、だからほんと思春期結構ボロボロ、その多分、そのボロボロな思春期も今後、何かしらで出て話すとは思うんですけど、
いっぱい出てきそうですね。
いっぱいもう闇まみれだよって思う。
ごめんなさい。笑っているのとかで、モモさんが明るく話してたって笑っちゃうんですけど、ごめんなさい。
全然いいですよ。
ちょっと、子供時代の話で今日の時間終わっちゃいそうですね。
もうですね。なので、今日はそんな闇まみれの一角を、朝から全然爽やかじゃないじゃん、みたいな。
今のこの、モモさんの人格形成の、ね、ちょっとこう、一端を担ってると考えれば、ちょっと深く話をね、いろいろと聞かせていただきましたけれども。いやー、ちょっとまたいろいろと続き聞かせてくださいね。
ぜひぜひまた何かの機会で。
はい。今日はここで終わってもよろしいです
も
か？
ちろんです。
あ、
これを聞いてる人が、これをどうしろと見えないし。
今日の結論は何？みたいな。
そう。なんか今日の結論は、そんなことがあっても、こんな風に人って意外と死なないから大丈夫だよって。
そうだ、よかった。
そうなのよ。
よかった、よかった。今そう、子供さんも結構ね、悩んでる子供も多いか
多い
ら、
んですよ。
立派な大人になれるからっていう、そういうエールに。
死ななかったらいいことあるから。
そう、いや、本当そう思う。
本当
そ
そう。
う思う、
生きてるだけで結構丸儲けですよ。本当は明石家さんますごいと思いますね。
本当。
生きてる
いいで
だけ
す
で丸儲け。
ね。ちょっとじゃこの番組は、悩める、幼少期の、お子さんたちを抱えてる方にも聞いてもらいたいですね。
確かにそう
で
ですすね。
ね。ちょっとまたいろいろと続きを聞かせてください。
ぜひぜひ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。